この番組はですね、毎回ゲストをお呼びいたしまして、私千年こと千年原正俊とですね、トークバトルを行いますポッドキャスト番組でございます。さあ今回はどんな方がいらっしゃっているんでしょうか。まもなくスタートです。はい、今回で54回目の配信です。今回の、アシスタントとゲストの方なんですが、2人がですね同い年のつながりという方々でございます。まずはじゃあアシスタントこの方でございます。どうぞ。
どうもこんばんは、あきおです。
いや本当に久しぶり。
久しぶりですね。
久しぶりやね本当に。今日もね無理やり、何日前やったあれ、もうごめんなさいね、スケジュール無理やり合わせていただいて今日。
いえいえ、もう出るんでって言って会社から帰りました。
いやそんな、ごめん部長所長。
あ、気づいたんですけど、
はい、
千年の部屋って1周年迎えたんですね。
そうなんです、ありがとうございます。
いやいやいや素晴らしい。
いやだからもう本当1年9月末ぐらいだったよね、秋音も出てくれた。10月頭ぐらい？
それぐらいですね。
だよね、1年経ちますよ、あれから。すみません、何も成長してませんけども。
どうですか、この1年振り返って。
いやー、まあ、面白いやつもいれば、ほんとクソみたいなやつもいましたね、ほ
ん
とにね。
そういうわって言わないんですね。
え？
先週と同じことは言わないんですね。
あー、ちょっと待って、お前なんなん、お前。お前の教科書厳しすぎんねんって、ほんとに。お前の志望校絶対受からへんって、俺。無理ですよ、もうそんないいんですから、あなたね、アシスタントですから今日は。
そうですね、目立たないようにするのがね。
いやそう
目立たないようにして主役をこうね引き立てると。
目立ちすぎる人がねいたからね。先週の人は控えめだったんですけどね、ちょっと先々週の人がね、まあ、ちょっと乗っちゃったんでしょうけど、まあまあいいんですよ。
あ、けれどもね、編集の力がすごくて、
あなたが結構影響してること多いですからね、この番組に関しても結構。
そんなことないんですよ。
いや、あなたのアドバイスいただきまして、ほんといろいろここまで来れましたよ。ありがとうございます、本当に。
一種クレーマーですよ、クレーマー。
いやいや、そんなことはない。で、今回のゲストもね、やっぱ、あなたじゃないと、秋代じゃないとダメだということで、今回決まったわけですから。
あら。
そうなんですよ。ちょっとぶっこまして、だからブッキングでちょっとねちょっと大変でしたけどもね、忙しいスケジュール合間を見ていただいてありがとうございます、本当に。
いい
よろしくお願いしますね。じゃあ、ね、楽しんで帰ってくださいよ。
はい
はい、それではじゃあゲスト紹介したいと思います。今回のゲストはですね、また今週もですね富士登山をしたメンツなんですけども、登山したメンバー最後の方でございますね。この方でございます。伊達の格納容器さんです。どうぞ。
どうもこんばんは、伊達です。
どうも伊達ちゃん。
あの明夫くんが、
うん、
ゲストって千年さんから一方的に聞かされたんですけど。
いや明夫じゃアシスタントね。
あ、アシスタントですか。
あ、焦ったっけ。あれ、あなたが、あれ、あなたはぜひ込めで明夫でって言ってたんじゃなかったっけ。
あれ言いましたっけ。
あれ、これギスギスした感じで、じゃあお送りして
。ああ、そうそう。
あれ、同い年で出たいって言ってなかったっけ。
ああ、まあでも、ぜひっても言ってないんですけど。
それさ、別にさ、言わんでよくないじゃん。なるほど、秋を下げるようなこと、そう、よくない、あんた言ったよ、三船ちゃうわ。三島であんた、いや、秋をくれたら俺出ますよって言ってなかった。
いや、じゃあ、言ったかもしれない。
まあ、なんだ、お前。なんだよお前は、本当にトントントントン先行くしやな、富士山でもトントントントンやわお前は。
千年さん遅いんすもん。
や遅いでしょ一歩一歩が違うねあれ藤戸あ藤戸さんお疲れ様でした本当
お疲れ様でしたありがとうございました
いやーよー軽かったお前は本当軽くてトントントントン生きよったなお前はな
あまだ放送されてないですけどあの小屋から最後頂上に行った時あったじゃないですか一番つらかった時
はい、
はい、あの時私と田本さんと電車さんが3人前にいてでちょっと行ってはあの青年さんたち待ってでまた一緒になってちょっと離れてはまた待ってって感じだったじゃないですか
はいした
であの時なんか大体9合目くらいですかねあの、はい、青年さんかダメゾウさんが、はい、もう先行ってよってなんか言ったじゃないですか
言っていた言った
でちょっと行ったら青年さんが本当に先行くと思わなかったってありましたけど
言いましたよ言いましたよ
あれあの時、はい、僕は、
はい、
本当にもうあもうなんか行っていいのかなと思って、
はい、
もう先行きましょうよって言って、うん、田本さんとこう行こうとしたんですよ、
はいはいはい、そ
したら田本さんにいやここは絶対待った方がいいってカットされて
あそんなことあっけ
頂上までちょっとなんか自分の若さを反省しながら登ってました
いやすいませんそれは気使っていただいていやいやいやいや本当に、
ね、もさん大人だなと思って、はい、
いや本当に私はね言いましたよ本当に行けお前先お前らよもう初だもうこっち松尾がなんかもう嫌だわっつってプライドボロボロだわって言って行ってしたらタタタタって言ったから行けって言ったけど本当に行くかねお前らだからね、後ろですいませんね本当何週にわたってもこれ同じ話してますけどそうだったんですよいやでもねあの時はもう何やっても嫌なのよ、はい、メンタルが何やられても嫌なのそう
辛い
後ろを振り返られるのもそのライトでねそのほらヘッドランプしてるからヘッドライトしてるから、
はい、
チラチラ光がもう視界を遮るわけよもう目に入ってきたりするわけよ
ああ
いるなこっちはお前一日は。言ってましたすいませんでした本当に仲良くなったんですよね私たちは本当に大丈夫なんでしょう、ね、
大丈夫です、
ね、いやでも帰りはトントントントンしたいとったな本当早かったな
すいませんもう早く帰りたかったんで
30分以上もっとか1時間
いや
1時間
そんなには差は開いてない30分か40分くらいかね
いや結構やぞマラソンで30分置いてかれとったらもう相当やからねこれねいや相当開いてましたよ最後の方であなたたちかき氷食べてたんでしょ最後
すいません先に食ってました
俺らもうバスの時間に間に合わへんかもしれんっつってで高城さんがちょっと足をね膝をちょっとやってしまう そのやったせいは俺のせいなんですけどねもうトントン降りるからペース配分間違えてちょっと膝をやってしまって
最後で大砂走りでも膝痛くなっちゃったんですかね
あのねあずっグッてほら沈むとこだったじゃないお砂走りって、
はい、
だけど時折なんかね沈まない道とかもあって
ああ
ただ入れると硬かったみたいな下がでそれでちょっとバランス崩したみたいとかまあ下りの方が苦手な人もいるみたいでね
ああなるほど
体がねでもうバス間に合わないからちょっと急ぎましょうかってちょっと俺言っちゃったのね高城さんに
はい
言ったらいやもうええよともう置いてていいから俺どうにかやって帰ってくるからもうみんないてええよとか言われていやそれ言われたら置いていこうと思った本当だから俺置いていこうと思ったよ本当にねすいません
それはかわいそうでし
ょいやお前めっちゃ早く行ってるやんもっと40分先行ってんねんからお前はおなんだこれアシスタントどう思うんだこれなんだこれ
弱い者いじめです
いやそういうことじゃない。まあ軽自動車
と秋雄君とどっか、秋雄君とどっかでっかい山行きたいですね。
あ行きたいんすよね。
今度また高尾山に登るんでしょみんなで。
高尾はそうですね。けど高尾低いんで結構ライトな感じのところで。
でもあれその高尾山ぐらいが楽しく登れるんだって。
まあかもしれないですけどね、一泊二日とかで行きたいんですよね。
ああ、
アルプス行きましょう、アルプス。
いや、それガチやないか。それガチやな、それ。死んでまうんじゃん、それ。
明夫君と、田本さんと、うなにと、あと、 力力くんでもうダッシュで登山
しました。いやダメゾウさんも入れたれよ、まあ、あの人だいぶハマってんねんから。
ダッシュです。
あダッシュ組じゃないね、ダッシュ組入れた方がいい。
ダッシュ登山
何が面白いね。ダッシュ登山は
頂上行ってグダグダする時間が楽しい。
頂上も全然おらなかったよね。俺はいなかったね本当に。すぐ降りたから。
ああ。
もうしんどかった。まあ景色見てもう終わっちゃった俺の。緊張の糸が切れたね。もういいわと思って。
具合ずっと悪かったんですか頂上で。
8合目から、要はねだから着いたぐらいから、うん、8合目に着いたぐらいから、うん、左手が腕とか手首とかもう痺れてしまってて、これ寒いからかなと思ったけど、もうちょっと温めね布団くるんだりしてたけど、カレー食うまで時間あったからちょっと温めようと思って擦ったりしたんだけど全然治らんくて、
うん、
これはちょっと高山病のなんかね、ね前触れじゃないけどあるんかな思って、したら寝たらまた余計に熱が出てる感じがして、これ風邪ひいたと思っちゃったわけよ。
あ
うん、
でもみんな言わないのねその時ね、8合目でみんな頭が痛いとかね。あそこはちょっと感動してちょっと緊張したもんね、8合目いざ登るっていうなった時は。
あじゃあのアタックかける前の晩ですか、カレー食う前ってことは。
そうそうそうそう前の晩
です。あじゃあ何時間前、さん気分悪い中ローションの話してたんですか。
そうですよそうですよ盛り上げないとと思って、ね、
すごい根性ですね。
すごい根性ですね。やっぱお笑いほじがっちゃったよね。いやーでもね登れましたからね皆さんで、ね、ほんとここ何週連続3週連続かな、この出てくれた人みんなね、あじゃあ登ってくれた人出てもらいましたけども、どうでしたか、体の変化とか何か気持ちの変化とかありましたか。
いや全然変わんないです
お前あっさりしてるなほんとさっきからよ、お前あっさりしてるわほんとに。でもまた次山登ろうと。
そうですね、あのアルプス結局あの別の人と行く予定だったんですけど行けなかったんで。
あでも次の週やんね。
はい。
でもさ来年またみんなで登ろうという話出てますけど、どうですか伊達ちゃんは行きますか来年。
はい行きません。
これ電車
で屋久島なら行きます。屋久島
来てよ。だから先週と同じリアクションしてるけど来てよ屋久島。
屋久島なら行きたいですね。
700m ですけど、だ皆さんがねちょっとお金がかかってしまいますけどね、ちょっと来てくださいよぜひ。それは
いやお待ちしたいですね。はい、
じゃあそれも計画立てましょう。また来年はまた無理かもしれないですけど、またその次とかねぜひぜひ来ていただいて。来年でもいいです
か。秋夫君は来年富士山行きたいですか。
行きたいですね。
行こう行こう。
で逆に僕屋久島行ったことあるんですよ。
すげえやん。
あの修学旅行で。
いつの？高校？
高校の。
いい。
山は登ってはないんですけど、屋久島自体には行ったことあるんで。
すげえ。俺や鹿児島の行ったことないねんけどな。すげえな。なんもないって聞くんねんけどね。でもね。
確かになんもないですけど、
うん、
なんもないからこそいいっていうか。
深いね。高校生でそれ思った。それすげえな。
思っちゃいます
。すげえな。
例えばその星がすごく見えるんですよね。
あーいやもう
俺は桁違いに見えて眩しいぐらいなんですよね。
いや俺は今住んでるとこ見えるで桁違いぞ本当に。
いやもっと見えます。
200万個ぐらい多く見えるよお前が今見てるとこから。
じゃあ屋久島は200万1個見えます
よ。あじゃあその1個見に行くわ。200万1個見に行くわ、
はい、
いやでも本当綺麗ですから。冬のねまた鹿児島なんか特に冬の方がほらね夜空綺麗ですから、冬は冬でまた綺麗に見えますからね。皆さん来てください。でも屋久島は夏ですから、まあ、夏も冬も来ていただいて皆さんね。はい、登山の話はこれぐらいにしたいと思いますけどもさあ同い年ということでね、この前出て、この前いつやあれ出てもらったの、あの UNKO ことうんこに出ていただきましたけども、それ世代ということでね。
はい
はい、
はい、
どうですか同い年、有名な同い年の方たちって誰かいるんですか他に、うんこ以外で。
うんこ以外誰ですかね。
世間スポーツ選手でもいいですし、その すごいすごい人だ。
スケートの安藤美希とか。
あら、
ああだったかな。
今噂のもう終わってるか。
あと、はい、モームスの辻ちゃんかもちゃん世代。
あ、その世代になるんか。
そうです。
うわ、もう大人なったやんか二人とも。じゃあ二人ともっていうのは今自分ら二人のことな。いやー、その世代か。全然喋らへんねこの二人はね。
同世代で一番稼いでるのは、うん、メッシです。
ああ、そう
です。メッシか。いや、同世代じゃなくてもあいつ稼いどるやろ。メッシ、安藤美希ね。辻ちゃんとじゃあカゴちゃんだったらどっち派か、せーので言おうか、みんな一緒に。
辻ちゃんかカゴちゃん。
今でもいいし、その過去のことでもいいし、トータルどっちがいいか。
ナッチだった場合はどうすればいいか。
何だった場合？
ナッチだった場合はどうすればいいのか。
いや、それやったら俺もナッチやで。それやったら、それずるい、それずるいでしょ。なんだお前、質問質問答えろよお前。ね、いきますよ。
え、
もう決まりましたか？辻ちゃんかカゴちゃんか、どっちか。
石川理香だった場合どうしたんですか。
なんで誰で。
石川理香だった場合どうしたんですか。
それ石川理香だろ俺も。それやったらでもなんだこの世代、言い訳なんだこのバカ。辻ちゃんかカゴちゃんだよ。だから行こうよ。やらないのね、これ。どうする、やめます。じゃあこれ一回なんだこれは、潰されとるやないか。切れる世代かお前らは。もう7つの質問って7つの質問いくよ、そんなこと言うと。もうじゃあそっから掘る、
ああ掘ってください
。そっから掘っちゃう。そうしようか、
うん、
じゃあいきます。
うん、
はい、このコーナーいきます。千年の7つの質問。さあ行きます。じゃあ伊達ちゃんに答えていただきますのでよろしくお願いします。
はい、
はい、じゃあ出身地はどちらですか。
福島県伊達市です。
あ、それで伊達なんだ。
まあじゃあそれでいいです。はい、
何やねん、一個一個一言一言。さあ行きます。じゃあ続いての質問、今ハマっているものは。あれ、
登山ではなくて
同じなの、はい、
戦争に関する映画だったり本を読むのにちょっと困ってるっていうか。
え、
まあ そこまででもないんですけど。
どっちやねん。でもこれいいですね、本ね。戦争映画についての本、映画だったり本ね。戦争映画か、え、何、戦争についての映画。
次、
はい、そう、続いての質問、芸能人でタイプの女性は。僕らも聞いたことないな、だってじゃん。
お、じゃあ真鍋かおりさんで。
はいはい、なるほど。なんで秋代はカタカタカタカタパソコンをやってるんだ、調べてるんだよお前。
メモってる。
あ、メモ、あ、偉い。じゃ続いての質問、4つ目ですね、今一番欲しいものは。
テレビと掃除機です。
なるほど。はい、じゃ続いての質問、これがまた心理テストとなっております。これ秋代長いで、これあんま打たれへんかもしれない。秋代
も D です。 D
早いよ。
F で、 F、
いや F ないよ、 F までないよ、 F まで早いよ。なんだお前らは、やりにくいわ今日。行くよ。秋代も答えてね。はい、
はい、
あなた、いや、じゃもうな、混戦もするしやお前。行くよ。はい、あなたはこれからドラキュラ城の館へ入っていきます。これね、もう SF です今からね。ドラキュラ城の館へ入っていきますと。
なんでですか。
いや、それもう心理ですやから。
何しに入ってんすか。
いや、分からへん、それはもう倒すんちゃう。いや、そこちゃうね、そこちゃうね、俺が聞きたいの。行くから次ね。でもですね、手ぶらでは怖いとね、あなたたち怖いですよと、手ぶらでは、
うん、
ではですね、ドラキュラが恐れているものを一つだけプレゼントしましょうと。さて、どれがいいですかということでございます。4択となっております。いきますよ。まあ、ドラキュラをね、恐れているものを。
D
早いってだから言ってないから。
じゃあ C で。
何なんそれね。心理、 心理をやりたいの。早く答えるやつじゃないの。クイズじゃないのよ。聞いて、ちょっと。ちょっと聞いて。ね。聞くんやね。聞くんやな。いきますよ。4択となっております。A、ね、太陽を反射させる鏡。
ああ、その方式もありましたね。
そうそう、計算するの
ね。イオンみたいな感じですね。
あ、そうそうそう、あの、シーザーのやつのやつね。うん、はい。で、B、十字架。
あ、ベーカーにね、
うん、はい、C、ニンニク、はい、何も言わへんと思います。 D、心臓に打ち込む杭、これどれで、どれにします。じゃあ伊達ちゃんから行こう。伊達ちゃんどれ行きましょう。
D、
ああもう本当に D やったよな。はい、じゃあ今日は
B
ね。
B、
十字架ね。
B、
ちょっと聞いてんだけど、十字架。
あ、 B、
あ、俺も十字架やで。俺も十字架ね。じゃあこれ後でいきましょう。じゃあ6つ目の質問です。よく見るテレビ番組は何でしょうか。
テレビないから欲しいって言ってるじゃないですか。
それさ、それ言っといてくれな。なんで俺この質問したんだよ。じゃあテレビはないわけね。
じゃあ他の質問にしましょう今。
はい、じゃあ前見てたテレビ番組とかでもいいんですか。
ああ、それでいい、それでいいよ。じゃあよく見てたテレビ番組は何ですか。
下世話なものを扱う番組を。
何それ。だから広すぎないぞ。
もう終わっちゃいましたけど、クイズタレント名鑑とか好きでした。
あ、俺分からへん。それ下世話なの。
下世話です。
あ、今日分かる。
クイズタレント名鑑分かんないです。今下世話のやつって言われてツナイトしか出て
こない。ツナイト2とかね、ありました。いや、もういい、
あれか。
じゃあ続いて質問いきます。最後ですね。これだけは他の人に負けないものって何でしょうか。
ああ、
何ですかね。
前は、はい、あのメジャーリーグ好きだったんでメジャーリーグの知識とか言えたんですけど、はい、今そうでもないんで、はい、あの何でしょうね、体の節々が、あの、脆いです。
それを負けないっていうのに行くのね。若いね。
はい。
はい。はい、じゃあ、これでいきます。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。これ、秋王者メモってるんやったら、ちょっと気になることありますか。どれ聞いてみたいとかありますか。
そうじゃない、あれですね、戦争に関する映画だったり、本を読むっていうのは。
これはじゃあ何、例えば戦争映画やったら何がおすすめとか好きな。
いや、そんな見てるわけじゃないんですけど。
なんなん一個一個そうやって保険を入れるなよ。いいんだよ別に。
逆に、あ、まあいいや。
何の逆だよ。こっちが聞いてんだよ。だから戦争映画、何戦争映画で何かきっかけがあったわけ
でしょ。はい、そうなんですけど、うん、百田直樹さんが書いた永遠のゼロっていうなんか本めっちゃ売れてるじゃないですか。
秋代ちゃんわかる。
今年映画になる予定の
永遠のゼロ、
あの探偵ナイトスクープの構成作家か脚本家の人だったと思ったんですけど、
うん、すごい。まだ、あ、そうか、そう、これから、あ、映画になるっていう。
今年の、はい、秋くらいに多分なんか有名な人やってた気がします。ジャニーズか誰かの。
誰やろね。あきおちゃん後でまた調べといてね。
お、今調べてます。
すげえ。はい、今僕らの世代っていうか、まあ千年さんの世代ももちろんですけど、
はい、
あの戦争ってこう悪いものとか、はい、もう起こしちゃいけないねっていう形でこうずっと教育で語られるじゃないですか。
そうですね。はい、
だからもう戦争はもうとりあえず悪いものなんだと思ってて、
はい、
特に興味も何も湧かなかったんですよ。
はいはいはい。
そうです。で、この年になってその本を読んで、その永遠のゼロっていう本を読んで、はい、こう初めてこう戦闘機がどうだとか日本軍がどうだとか、
はい、
そういうまあフィクションですけど、
はい、
これ読んでなんかボロ泣きしちゃったんですよねこれ。
ああ、いや、いいじゃないですか、いいじゃないですか、はい、いいじゃないですか。はい。
で、あ、戦争こういうなんていうんですかね、 うん、単純には語られない面もあるんだなと思いまして、
うん、
まあ手を出そうか出すまいか迷ってるところです。
いやこれはいいです。ちょっとねあなたね、ここを出す番組間違えましたけど、 いいですよ。いい、これはいいと思います。これ
あの最近の映画だとあのジブリの風立ちぬが思いっきりそうですよね、戦争の飛行機の。あ、
そうなんだ。
あれ興味ない人見せると全然面白くないらしいんですけど、
おうおうおう、
あの思いっきりゼロ戦の話で、この永遠のゼロを読むと結構わかる話で、私は面白かったですね。
あら、風立ちぬもじゃあちょっと見た方がいいと。じゃあ永遠のゼロを見てから風立ちぬでもいいね。
いや、まあそれは自由でいい。
自由なんで、そこは自由ですよ皆さん。そこは自由ですね皆さんね。ああ、そういうことね。いやね、その井筒監督が言ってたのが、戦争映画はその響くな俺の声が、偏りがあると。その主人公、戦争はいかんもんだけど、その主人公だけがいいものになってしまうっていう、ね、どういう経緯で本当はそいつらもひどいことをしてるのにね、
うん、
銃で撃ったりとか殺したりしてるのに、その自分らだけがいいもんになるっていうのだから戦争映画絶対撮らないって井筒監督は言ってたんですよ。でもいざこの戦争映画をね、何かでそれ感じるってことはいいんじゃないですかね。素晴らしいと思いますよ。
それに触発されてかよく分かんないですけど、
はい、
ジブリで、
はい、
あのナウシカあるじゃないですか。
ああ、はい、風の谷の。
あれの原作読んだことありますか。
いや、え、原作あるん。
あの漫画で7冊あるんですけど、
はいはい、
あれもかなり深いですよ。
俺ね、ナウシカ見た時びっくりしたよ本当に。まずノーパンダっていうのがね、ナウシカが。ナウシカノーパンなのよ。もうケツがねピラピラピラピラ見えるのよね。あのノーパンがティーバッグです、どっちかですね。その時代ティーバッグあったんみたいな、ノーパンやったんみたいな、そういうのもあるし。でオウムをほら止めようってするじゃん最後のシーンで。あれで引かれるでしょ最後。どうしたんやみたいなね、ありますよあれは。だから引かれたでおいみたいな。
あれ全体の7冊のうちの1巻分もやってないくらいですよ。
あ、え、どういうこと？その続きがあるってことじゃ。
あ、ありますあります。
あ、そうなんや。ジブリも見てるなじゃあ結構。
いや、そんなにも見てないです
か。あ、そんなにも見てないんですよね。だから俺が質問するの全部外れるんだけどね、申し訳ないね。どうですか秋尾さん、出ましたか永遠のゼロは。
永遠のゼロ、
誰が主演とか分かります？
岡田くんです。
あ、V6？
はい。
ええー。
岡田くんと三浦春馬と井上真央。
はもう絶対跳ねるやん。絶対ヒットするじゃん。あ、結構若い人の話なのねじゃ
あ。あ、そうですね。あの飛行機乗りは基本的に、うん、あの佐藤くらいの世代が一番年長なんですよね。てりきりきくんくらいがこう、
わかんないってこれ。天然の部屋聞いてる人わかるかな。てりきりきくんは19歳ね、佐藤は23、4。
僕らはあの、
うん、
クソ世代はもう共感とかでしょ、ね、
うん、え、嘘、もうそんなに。
そうです、そうです。
え、俺世代は、俺世代、俺多田聡世代はガリンコ世代、
補助勤務です。
ゆういちゃん世代だと何、もう引退、
大将です。
あ、そういうクラスになるのか。ああ、ちょっと勉強になりますね。でもこういうのはやっぱり伝えていくものだと思いますからね、やっぱりね。やっぱ勉強になります。ありがとうございます。ちょっと千年の部屋っぽくないので次行きます。
やめましょう。
重たい。
じゃあ次行こう。次でテレビないのもおかしいやん。テレビ
は今の場所に引っ越してきて買おうと思って後回しにしてたらだんだんいらなくなっちゃって。
何ヶ月そこに入って。
1年。
わ、すげえな。
1年と半年くらいですかね。
1年と半年テレビなくていける。
ああ、まあ車移動の時にカーナビで見れる程度ですけど。
いやそんなんきついな。俺も絶対無理やわ。情報はどうすんの？パソコンから、インターネット。
そうですね、パソコンの方が早いし多いし。
え、登山ね、富士登山するっていうので情報はもう全部じゃネットから
とか、あと職場の見聞きする のが多かったですかね。職場でやってる人がいたんで、はい。
いやーテレビないと無理。いや秋尾無理やろ。秋尾いける？テレビなくて。
テレビなくてもいける。ずっとあったんで。
確かに。
ないと厳しいかなって。意外とテレビのいいとこって、テレビのニュースってまあ偏ってるとかいろいろあるんですけど、
まあそう
ね、流して入ってくるっていういいところはあるなと思って。
あ、それはいいですね。自分から拾いに行く必要はないっていうのは、大きいですね。
でどうしてもネットとかだったら自分で拾いに行く分、自分の好きなニュースしか見ないっていう。
はい、
いやそれ偏りでてダメなんじゃ大丈夫？
だから、
良くないのか。でも DVD とかそういうのも見られへんってことやで、テレビがないってことは。
パソコン見ればいいじゃん、パソコンで。
うん、ああ、そっか、怒られちゃった。そうだ、そうだね。そっかそっか、パソコンがあったか。そうだよね。じゃあいらないね、テレビは。でも、スカパーとかは見れないよ、じゃあ。GS、BS が見れないよ。
まあなんか、ダイジェストとか今よく YouTube に上がってるじゃないですか。
わあ、もう、いらないね、テレビ。いらない。
そうですね。それでだんだんいらなくなっちゃって。
はあ、なるほどね。はあ、はあ、俺でもね、本当一人暮らし何年もう十何年かしてるから、もう帰ってきたらすぐテレビつけるのよね。なんか知らんけど。
ああ、それ BGM 代わりみたいな感じにもなって。
もうだし、一人が寂しいっていうのもあるし、なんか情報を得たいみたいな。
ああ。
で変にニュースとか無駄に見るようになりましたよ。地方のね、例えばもうね、地方はね、平和って言っちゃいけないけど選挙がありますと、
うん、
その選挙の案内文を今から出しますよっていうのを郵便局にお願いして無事に運んでくださいねっていうのがニュースになるからね、地方は。どんなニュースないねお前はっていうぐらいのやつなんですけども、それが
平和の証拠じゃないですか。
そうそう、だから情報じゃないけど、こんなんやってましたねとかもあって見るようにはしてますけどね。新聞はそのから見ないんですけど、新聞の代わりにインターネットじゃないけどね、スマホでニュース見るみたいな時代になってきましたからね、今ね。
代わりに私は新聞ですね、それは。
あれ急にローカルに来るね、そこでね。
新聞、
要は新聞でも一面記事は絶対押さえとけみたいなことは言われましたよ、やっぱ社会人になったらね。
職業のその下っ端なんで、最初にこう新聞バーッと見るんですよ。
はいはいはい。
で、関連する記事切り抜いたりとかっていうのがあるんで。
はいはいはい。
それで新聞はいつも見ざるを得ないみたいな感じですかね。
それとテレビやったらまだちょっと楽なんじゃ、情報がいっぱいまだ入ってくるから。でもそういう情報が入ってこない分いいのか、逆に。
ああ、そうですかね。はい。
はい。
千年の部屋を聞く時間があんまりなくて、
はいはいはい、
その千年さんが帰ってきてすぐテレビつけるのと同じ感じで、最初にこう、ポッドキャスト流すんですよ。
あら、ありがたい。
通勤時間短くてちょっと聞けないんで、
はい、
そこで新年さんの爆笑トークいつも
聞いて、いやありがとうございます。もうそれやったらテレビはもう二度と買わないでください。
はい、
ぜひね、新年の部屋もずっと聞いててくださいね、本当に。オフトークファンダンゴもありますからね。最近オフトークファンダンゴ調子いいねって言われますよ、よく。はい、ぜひね、聞いていただきたいなと思います。ありがとうございます。
2人制度になって新年の部屋が、はい、ホストが2人になって負担減って、そっちにまた力入れられたんですかね。
はい、まあそれもありますね。それはあなたズバリいきますね。そういうことです。多分そういうことだと思います。うまいですね、あなた。あ、分かってますね。いいんです、そういうのは。私を掘り下げないでください。心理テストいきます。よろしいですか。
はい、
はい。心理テストをおさらいしますとね、ドラキュラ城の館に入っていくと、でも手ぶらでは怖いから、今から何か一つだけ、ね、ドラキュラが恐れるものをプレゼントしますよと。さあどれにしますということなんですけども、これはですね、何がわかるか、うん、これはですね、あなたのサボりの言い訳がわかるテストですということでございますね。仕事の話出ましたけども、じゃあまず A いきます。A、 太陽を反射させる鏡を選んだあなたは、はい、言いませんね、これは誰もね、はい、言い訳のバリエーションをいくつも用意していて、相手によって使い分ける、知能犯タイプということでございますね。
ディオ的なね。
ディオ的な、まあ、ディオは別に言い訳してるわけちゃうからね。あの言い訳できて、
ずっと無駄無駄言ってるじゃないですか。
デオって何部ですか？
1部と3部。
1部と3部。
あなた知らないのね、ジョジョは。ごめんね。
一部、ジョジョはいいです。はい。
あ、ジョジョいいのね。まあでもこれ柵に溺れる方とかね、本人はうまくいってるつもりでもバレてる可能性大ですので気をつけてくださいという方が A でございます。
ディオ的なね、
う
ん、
そうディオ的なやつね、うん、でもあいつは無駄無駄無駄無駄言ってね、う
ん、ディオってディオって何部ですか？
一部と三部。これ無駄です。これがこれ無駄です。次いきます。これすんなり B いきますね。じゃあ秋夫と私選びました十字架、
うん、
これはですね、親や親戚の不幸などを言い訳にしがちなタイプと、今までに言い訳のために殺してしまった、人の数は1人や2人では聞かないはずですねと。どうですか、あきおちゃん。
んなことは全然ないです。
そう、俺もないねん実は。俺ね、これ単純にこのドラキュラでもらう十字架は、なんつうの、遠い距離でもいけるやろみたいな。まあ、鏡と迷ったんだけど、ニンニクとか杭とかなんか近くに行って攻撃しないといけないから、
うんうん、
ちょっと遠目からできるやつを十字架で、で鏡とかはね太陽とか関係なくできるからと思ってだったんです。ただヘタレっていうだけで、
はい、僕もそれしか出てこなかった。
まあドラキュラといえば十字架ってい
うことで、ドラキュラっちゃ十字架しちゃうんだ。
そうね、だからこれ合ってないのかもしれないね。ごめん。でも続いていきます。 C のニンニク選んだ方はですね、病気を言い訳にしがちなタイプと、風邪腹痛などですね、いろいろな体の痛みを演じ分ける、能力ありと、言い訳のせいで本当に病気になることも多いタイプでございますということでですね。じゃあ最後 D ですね、伊達ちゃんが選んだ、心臓に、打ち込む杭をもらう人はですね、言い訳を考えるのが空で、つい本音を口にしてしまいがちなタイプと、正直なのはいいけど可愛げのないのがたまに傷ですということですけど、言い訳はしない方ですか普段は。
ああ、します。
はい。いや、そのごめんごめん、言い切られてもそれ分からへんよそれは。しますよね。
はい。
はい。心理テストちょっと来週考えます。申し訳ないです。心理テストをやってきて史上初めてですね、こんなに跳ねなかったのはすいませんでした。はい、じゃあアキオちゃんどうします。もう一個ぐらい、
もう一個ぐらいいっておきますか。
はい、
じゃあ真鍋かおりいきますか。
ああ、これ意外やな。
そこ一番悩んで、
おう、え、一番悩んで何、
難しくないですかタイプ。すぐ出ますかポンって。
出ますよ俺らは。アキオと俺はすぐ出ますよ。そりゃ
出ます。
アキオは誰だっけ、今は誰、今アキオは
今ってか、もうずっと宮崎は多いですよ。
ああ、ほらスッと出るやん。スッと出ますよ。
なんか芸能人みんな可愛いし綺麗に見えるんで。
いや、でもそっからが変化があるわけよ。
そっからなんか絞りきれなかったんですよね。
いっぱいおるってことじゃ。
いっぱいいるっていうか、みんな同じに見える。
みんな同じに見えちゃうか。そうか。だからこの人はだから真鍋さんを選んだってことは、その知的な感じ。
中学生か高校生の頃、いいなって誰か友達に言った記憶があったんで、それを思い出す。
そこ。いや、違う。そこから変わってないってことじゃ、タイプ。いや、でもそんな変わるやん。
久しぶりに今、まあ、真鍋かおりっていう言葉を発しました。何年ぶりかに。
あ、じゃあそんな、だからその芸能人でじゃあ言ったらちょっと難しいかもしれんけど、その彼女にするなら、そのほら、
はいはい、
どういう女性がいいですか。その芸能人じゃなくて、そのほら優しい人だったりとか、そういう意味で言うと。
ああ、
そんな難しいこれ。はい、
先週のあの田本さんの心理テストで。
はいはい、
私もあの D だったんですよ。あのお母さんが来てくれればそれで嬉しい。
いいですね。それいいです。最後ですね、いいです。5番目のやつ、いい、俺も高橋宏さんもそれを選んだ、
うん、で何か好きになった人がタイプだみたいな感じで。
はいはいはいはいはい、
それです。
あ、そう、
はい、
あ、意外ね。
荒っぱらですね。
ああ、なるほどね。じゃあこれチャンスですね、伊達ちゃんを好きに ね、好きっていう女性は伊達ちゃんが好きになってくれますから、これお聞きのね皆さん、
分かんないですよ、
分かんないかな、
伊達ちゃんもここで変なサプライズがあるかもしれないですよ。
あるの？やめてよ、もう2週連続結婚報告いらんで、そんな。え、彼女おるん今？
いねえよ。
いや、なんで切れてる、なんで切られたの俺今。いや、わかんない、そんな失礼な質問した今俺。ごめんなさい、この相応の気分悪くされたらごめんなさい。でもそういう話もさ全然せんかったよね、はい、女の話とか、その登山してる最中に。
ああ、でもあの木も草もないところになんで女の話しないといけないん
ですか。いやでもほら、うそうやな、そりゃそうやな。でも女の話もせんかったけど、そのなんて言うんだろうな、何の話だっけ、きついなとか、もう少しだなとか、そういう話しかせんかったよね。
はい、上辺だけなんですよね、これは。
うん、でどんぐらい稼いでんの普段とか、そういう話とかもすんのかなとか、最近何どっか行ったとか、そういう話もすんのかなと思って、全然せんかったもんね。
はい、皆さんの話してるみたいな、
トークテーマみたいなのさ、やろうって言っててね、全然そういうのもせんかったしね。背番号7で言えば誰みたいな、やろうかって言ったら、いやもうまだ早い、まだ早い、するなするなみたいなんで、みんなしようとしなかったね、確かね。
途中からだってできなかったじゃないですか、辛いってみんな言ってたから。
もう考える能力ねえよお前、話しかけるなみたいな感じになってた。まあ俺とダメゾウさんなんですけどね、それ言ったら、すいません、本当すいませんでした。そうね、女性のタイプ、あの修学旅行の夜じゃないけどさ、寝る前にそういう話もすんのかなってワクワクしてたけど、もうバタンキューというかね、もう一刻も早く目閉じたいみたいな感じだったよね。
あ、思い出しました、昔はあやパンが好きでした。
ああ、本当俺喋ってる時だったけどね、うん、急にぶっこんでくるね、あなたはね。あやパンね、
はい、
はい、じゃあやっぱについてあるの、エピソードが。
特にないです。
ないんでしょ。でなんでそれ遮ってまで喋るんだお前。いいね、あきよちゃん今日はこんな感じです。
大丈夫ですか。
大丈夫ね、もういいかな。じゃあ次のコーナー行っちゃおうかな。
行っていいんですか。大丈夫です
か。行っちゃおうかね。じゃああきよちゃん
の体の節々が脆いとか、その辺は大丈夫ですか。
ああ、それも行く。じゃあ他の人に負けないってことおかしいでしょ。
いや痛いんですもん。だ
あの富士登山行った後は痛かった。
あの時は膝ですし。
どのタイミング。
え、下山開始直後。
あ、みんなだから登りスイス行った人はやっぱ下山きついんやって。でもお前早かったやんか、下山も。
いや普通です。
あ、普通ね、うん、普通ね、普通っていうのが一番ちょっとね絡みづらいんだよね。まあいいけどね。まあ藤節痛いって、今も痛いわけじゃあどっか。
1年に全力投球できるのは 2,3 球しかさ、ここ数年ないんで。
やってるやんいつも。
ですけど全力で投げれたの第1回の総会と、あとサンキングでやった時ぐらいで、あとはみんな肩痛かったんですよ。
あ、そうだったんや、申し訳ない。でね、この前さ、この前いつも6月5月末か、今年の、はい、一緒のチームでね2年連続やらせていただきましたけども、今年はバッテリー組みましたからね、私たち。
ああ、そうでしたね。
もうね、伊達ちゃん細いし、ちっちゃいイメージやってんけど、ものすごいなんか広く構えてくれてね、キャッチャーやってくれてね、伊達ちゃんが、俺ピッチャーで。で、なんつうの、その、声にかけに来てくれるタイミングとかも最高でしたよ、あなた。いや、また来年も一緒にまたバッテリー組めればなと思ってます。
次はシャッフルでチーム組んでないんじゃないですか。
なんで嫌がるのお前は。いや、そこは組みましょうでいいじゃないの。いや、それやりましょうよ、また一緒にね。いや、いい、カーブがね、いや、千年さん、カーブちょっと後半に連れてちょっと来てますね、みたいなこと言ってくれて、あ、そうみたいな。ちょっと乗ってきたんですよ、あなたのおかげで。
ああ、出す。
はい、いや、こっちです。こっちですよ、俺言ってるの。こっちなんですよ、俺言ってるのね。いや、ほんと、来年もよろしくお願いしますね。
はい。
はい、もういいよ、明夫ちゃん、明夫ちゃん、次のコーナー行ってくれ。
ん、
次の明夫ちゃん、次のコーナー行ってくれ。はい。
ですか。とうです。
とうは普通やね。とう普通や。
とう。とう。 トピックス的なやついきます。
それそれそれできるやん。はい、行きましょう。トピックス選んじゃって、だだってたんじゃない、あのあきおちゃん。
あ、僕が選ぶんですか。
ですよ。なんかじゃあぶっ込む、もう一個ぐらい、
もう一個ぐらい
トピックスぶっ込んどく。
もう一個トピックス何でしたっけ、もう一個のやつ。
いや決めてない決めてない、ここから。
あ、それ決めてないやつですね。
決めてないやつ。
そうですね、
なんかありましたか。最近なんかね、明るい話題はあるんですかね。
逆に
ちゃう、逆にちゃう、
伊達ちゃんが一個ぐらい引っ張ってくるって。
そう、逆にね。うん、パソコンはあるのね、パソコンは。
パソコン。じゃあこれ俺黙るような話題でもいいんですか、これ。
なんでそれを選ぶの。
できるだけ喋っていこうか。
喋る、言ってみる一応それも。
AKB じゃんけん、松井樹里奈が V。
で、まあこれまたね、ホットな話題ですよ。見てないんですよ、僕。つい何時間後に終わったんだもんね、この収録の日ですから。
そうですね。
でちょっとニュース見たら全部パー出して買ったみたいな。
あ、去年のあれと一緒なんですか。
そのマリコさんもそうじゃん、マリコ様も。
パルルもチョキで買ってきましたあれ確か。
そんなんさ、なんでデータ取ってないんだろうね、周りの人ら。あ、こいつずっとパー出してるなみたいな。わからんもんなのかね、データも。何してんの、あのスカウトの連中は。あの、
こういう話は
しない。データ取ってスカーブック取ってるやつら何してんの、あいつらは。データマンはちゃんとやってる。ノート取りなさい、ノートを。
ノートを取ります。
ノート、
千年さん野球してる時ノート取ってました。
ちょっと全く取らないです、すみません、嘘つきました。取らないよね普通は。でもさ、今部活やっててさ、絶対その寝る前に練習メニュー書いたりとかやったりする人いるんでしょ。
あ、あります。あの
本田圭佑がそうだったって聞いたけどね俺。
当番制でこう回したりとかもありますね。
あ、そうなの。
はい、あのその日の課題とか、うん、克服した部分とかこう回して、で先生監督とかにこう一回一回見せて。
ああ、強いとこ。そうだそうだそうだ、瀬戸口さんがそう言ってたね、これ出てくれた人が。みんなのノートを監督に提出しないといけないって、うん、でそのノートが少なすぎてぶん殴られたって言ってたもんね。そうだそうだ、うん、やっぱあるんやな、強いとこやっぱしてんねんな。
プロもね、マートンとか取ってるんですよ。
あ、そう、そうだよ。今日僕は相川に突っ込んでしまいましたって書いとけあいつマジで。じゃあ俺もちょっと今日書かなあかんな、本当。伊達ちゃんの時全然僕は面白いこと言えませんでしたとか反省会ってゆいちゃんに提出せなあかんやないか、これ。毎回毎回今回の課題は遊ぶことでしたっつって毎回言ってるけど毎回できませんでしたって言ってどういうことやこれ。毎回遊びます遊びますって言って、伊達ちゃんってあんまりだよお前。好きなテレビ番組なんですか。テレビないですって。知らんわそれ。さっき聞けよお前それやったら。お前なんで聞きたいよお前。で半沢直樹が来るから思って俺半沢直樹の真似しようとかね、いろいろ考えてたんだよ俺。半沢直樹の、
じゃあ半沢直樹トーク入りますか。
いや、あなた分かりますか。だって半沢直樹さん、
堺雅人が出てるんですよね。
ずっとそれぐらい。それ
銀行の話ですよね。
銀行の話ね。
なんかこう倍くらいに返したりとかしてるんですよ。
えらいオブラートに包んだ約倍みたいな感じね。まあ大体倍ぐらいに返しようかな、返しようかなってなってますけど。
あのあれって、
はい、
何を返してるんですか。
要はまあなんだろうな、何ですあれは。何を、まあ、何を返すっつってもそのやられた分もっと屈辱を与えたるよみたいな。
なんかやられるのは何ですか。不良債権捕まされたりとかそういうのですか。
もうだし、その上司がわざとそいつに罪をなすりつけて、
あ、
仕事悪いのお前のせいやったみたいな。
金融でよくありそうな感じ。
したら倍、まあ、何百返しだからもう辞めさせるぐらい追い込むとかね。
あ、
そうですよ。 刑事告発させたるみたいな、そんな感じですよ。
あれってなんか、
はい、すいません、はい、
すいません、はい、面白いと思って。大
丈夫、いや大丈夫。助かりました今の、助かりました。
あれってなんか珍しくなんか恋愛要素がないドラマだって言うじゃないですか。
ないですね。
それでなんかヒットしたみたいなので、あの、
あ、そっかそっか、そうだね。
私も 読む小説大抵共通して恋愛要素ないやつ選ぶんですよ、
はい、それ大丈夫？リアル恋愛はどこ大丈夫？そこら辺は。
あ、それが問題なんですよね。
確かに。
それで、あの、性格がまだガキだとか言われて。
恋愛を読むやつは別にそんな大人ちゃうよ、そんなもん。恋愛ばっか読んでるやつの方が気持ち悪いしね、逆に。いやいや大丈夫、それは大丈夫だと思いますけど。何ないの、出会いとか女性の。
いや、出会いはないわけじゃないですけど、うん、まだ俺が ガキなんですよね、基本的に。
いやいや、ね、まあ俺は登山一緒に登ってて、それは感じたけどね。ポンポン勝手にこいつは行くな思ってね、で勝手にボケて勝手になんかもう飽きてんのね。なんか俺を助けてくださいみたいな、わざとこう崩れ落ちたりとかして、いやそれはあかんよとか言ったら、もう次ポンポンポンポン跳ねて先行ったりとかしてたりしてたからね。だ、黙るのよくない、あなた本当に黙るのあれください。じゃあ黒沢あの管理官とか分かんない、 黒崎管理官か分かんないね。
管理官、
管理官だっけ、監査官っけ、ハンターなわけで、見てないっていう人になんで俺はこれを勝負しようとしてるんですか分かんないですけどね。お姉の感じな、歌舞伎の人なんです、歌舞伎のあの愛之助さん、うん、今日中に調べてきなさい、伊達ちゃん、なんか喋りなさい。終了です、今日はお疲れ様でした。こんな感じですね、今日はね、皆さん
これでいいですか。
ですね、今週のアシスタント明雄くんとですね、今週のゲスト伊達ちゃんでしたけども、まあ同級生っていう感じじゃなかったですね。なんかね、別にそんな2人ともワイワイするじゃないですけど、まあちょっとね若いんですけど大人な感じが出てね、まあちょっと特にあのアシスタントとゲストで出てくれる方、あの次回からあのだんまりはやめてもらってくださいね。結構今回だんまり多かったので、どうなってるか分かりませんけども、また来週もよろしくお願いします。今週ダウンロードしていただき誠にありがとうございました。来週一緒にトークするのはあなたかもしれません。また来週です。